ジョブネタワンタイムトーク。皆さんこんばんは。パーソナリティでコミュニケーションプロコーチの笹田ひくみ子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。本日のワンタイムスポンサーは
一般社団法人行政社の佐々木隆と申します。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube で順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はササちゃんラジオで検索してください。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークは一般社団法人行政社の提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。
こんばんは。
今日はですね、ワンタイムスポンサーとして一般社団法人行政社代表理事の、佐々木隆さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
行政社さんということですね。泉にあるんです。泉区にあるんですよね。
はい、そうです。
はい、あの町名が丘ですよね。
はい、
はい、今日はですね、お仕事、まあ、お仕事というか活動内容ですね。活動内容とか、それからまあ普段の思いとか、
はい、
いろんなエピソードなどをお伺いする予定なんですけれども、はい、まずはじめにこの行政社さんというのはどういった活動をしている団体さんなんですか？
はい、今のところですね、
はい、
メインにしてるのは、
はい、
相続出張センターと申しまして、
ええ、
相続に関するお手伝いをしております。
はい、
その中で専門家のスタッフがですね、お客様のところに無料で出張して相談に乗るという、うん、
はい、
そうしたサービスを行っております。
はい、相続ですか。
はい、
例えばその相続に関してもうちょっと詳しく聞いてもいいですか？
はい、大丈夫です。なぜこういったことを始めたかということから少し話させてください。
はい、もちろん、どうぞ。
今までですね、
はい、
相続に関して何か相談をしたいというと、
はい、
弁護士さんのところに行ったり、
うんうん、
土地のことだと、
はい、
司法書士さんに行ったり、
うん、
または年金だと、
はい、
社労士さんに行ったり、
はい、
さまざまな先生方のところに行かなければなりません。
あ、一人の人がね、
そうですね、
あっちに行ったりこっちに行ったり、
そうなんです。
うんうん、
それが非常にですね、
うん、
負担が大きいということが分かりました。
はい、
それともう一つは、
はい、
大体ですね、相続をする手続きをする人というのは、
はい、
ご高齢のおじいちゃんが亡くなって、
うん、
おばあちゃんが残っているとか、
うん、
おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなって、
うん、
働いているお子様がやらなきゃならないという状況になるんですね。
うん、
そうすると大体先生方って皆さんお忙しく、それで自分の事務所に来てくれたら話を聞くよっていうことが多いんです。
はい、
そうするとなかなか行けない、足がなくて行けないとか、
はい、
また昼間は仕事してるから行けないということで、
うん、
実際にはその相続の相談にも乗れないという方が非常に多いということが分かったんですね。
なるほどね。
はい、
私あんまり考えたことないんですけれども、
はい、
その人がね、まあ、亡くなるとか、
はい、
そういうのってこう急に来たりするとね、
はい、
心の準備もないし、
はい、
まずはそのいろいろまずやらなきゃいけないことがいっぱいあってですね、
ありますね。
いざ相続となった時に、
はい、
本当に今もし自分がね、
はい、
例えばそのなんかねそれに関わる何かがこうあったら、
はい、
本当にどうしたらいいか全然わかんないですね。
いやだから皆さんそれで苦労してるんですよ。
あ、同じですかやっぱり。
はい、
はい、
例えばこれは知らない方多いので、ぜひ知ってほしいんですけども、
はい、
例えば、まあ、私が亡くなったと死ぬとしますね、そうするとそのことがですね、銀行さんとか郵便局に伝わると、
うんうんうん、
私の家内が私のお金を引き落とすことが実はできないんです。
はい、そうなんですか。
はい、
家族なのに、
家族なのにできないんです。うん、なぜかというとですね、
うんうん、
私が死ぬと、
うん、
結局私の財産というのは、
はい、
相続人の共有財産になるわけですよ。
はあ、
それを誰か一人が引き出して、
うん、
自分のために使うということは、
ええ、
これは良くないことなので、
はい、
銀行としてはそれをちゃんと守らなきゃならないという責任が出るんです。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあその場合はどうすれば。
その場合はですね、
はい、
相続人を全部、はい、出して、出してというのはどういうことかというと、はい、例えば死んだ人の戸籍を生まれた時から死ぬ時まで全部出して、はい、でこの人の法定相続人は誰かということを明確にしなきゃならないんですね。
それはどなたの作業になるわけですか。
これがご遺族になるんです。
あ、そうなんですね、はい、
ところがこの作業が簡単な場合もあるんですが、はい、非常に難しい場合もある。
私聞いたことあります。行ったこともなく、はい、見たこともない土地まで行って、はい、行くか何かで、はい、役所から何か取らなきゃいけない
です、は
い、
そうですね、
曖昧ですみません、はい、
じゃあ正確にご説明しましょうか。
はい、ぜひ教えてください、
はい、例えばですね、はい、誰かが亡くなりました、はい、で奥さんが一人いて、兄弟が10人いたとします、
はい、
でお子さんも、うん、がいない状態というそういう仮定しましょう、うんうんうん、そうするとですね、はい、ご親さんが亡くなった時に相続をするのは誰になると思いますか、
はい、奥さん。
奥さん、そうですね、はい、普通はそう考えますが、はい、実際には、はい、まあ、お父さんお母さんも亡くなってご兄弟しかいない時には、はい、奥様と残り9人 の、はい、ご兄弟全員が法定相続人になります、
はい、あ、そうか。うーん、その人たちの共有なので銀行で下ろされない、はい、っていうことになるんですね。
そうなるんです。
そうなんだ、は
い、そうするとどうなるかというと、はい、その方々全員の許諾というか、はい、実印をもらって全員で、うん、文書を作るんですね。でその文書をちゃんと揃えて、はい、それで誰がどのくらいもらうんだよっていうことを決めて、はい、それで対応しなきゃならないということになりますので、そうすると大体ね、兄弟って皆さん近くに住んでればいいですけども、はい、それが、うん、まあ、遺産分割協議書といいますけども、はい、遺産を分割して協議に実印を押すという作業をするまでに、はい、下手するとアメリカとか、四国とか九州とか、いろんなところに散ってる、うん、その相続人さんとお話をして実印をもらわない限りお金が下りないんです。
なるほど。それ額に関わらずですか。
もちろん。
例えば私も大変なこと考えちゃったんですけども、はい、貯金がね、本当に1万、はい、2万の単位でね、それでもパパの貯金、まあ、お父さんが亡くなった時ね、はい、パパの貯金だからちょっと下ろしちゃおうみたいな、はい、ということも、はい、もし万が一亡くなったという情報が銀行さんの方に伝わっていれば、もう、はい、それはどうすることもできない。
どうすることもできません。
それは下ろそうとしても、なんか例えばそのご主人のね、はい、変なこと聞いて、キャッシュカードで行っても、はい、なんかロックかかるとか、そんな感じなんですか。
そうですね。ですから、うん、もう向こうで分かってしまうと、うん、それも全部向こうは守る責任がありますので、は
い、ああ、そうか、はい、うん、じゃあ普通にカードとか入れても、はい、まあ、そうなる前にもう分かってるから、はい、そういうことには多分ならないんでしょうけどね。
そうなんです。もう全部、うん、ダメになっちゃいます。うん、ダメというのは引き落とせない状態にしてしまうはずです。はい、
うん、それを自分でやるってすごいやっぱり大変ですよね。
大変ですね。
あと亡くなった後ってそれどころじゃないことも結構やっぱりあるんですけど、はい、それ取り急ぎババッとやらなきゃいけないようなことなんですか。はい、
そうですね。ですから、まず第一なのは、はい、誰かが亡くなる前にそうなった時のために、うん、お金を準備しておくということもまず必要なんですよ。まあ、お金だけではなくていろんなこと準備が必要なんですけども、まあ、端的な例として今の申し上げましたが、はい、その他にも困ることいっぱいあるんです。例えばですね、はい、亡くなった後にじゃあ、うん、葬式しますよね、
はい、
で葬式するときに予算とか、それから大体誰を呼ぶかとか決めてない方があまりにも多いんですね。そうすると大体、はい、葬儀者さんの方が来て、はい、それで何人くらい来るんでしょうねとか、
はい、
まあ、そういうことを大体決めて、予算このくらいかかりますよって決める状態なんですけども、
はい、
実際にご審査がどのくらい人脈があって、会社の方がどのくらい来るかとか、親戚の人がどのくらい来るかっていうのは、他の人は分からなかったりするわけです。そうすると、
はい、
大体100名の会場を抑えたのに、はい、50名しか来ないとか、ちっちゃく、ね、少ないと思って20名だと思ったら
入りきらないとか、ね、
そうです、うん、ものすごくそういう例が多い。
うん、
まあ、先ほどの話とリンクする部分でいうと、はい、お金も葬儀でかかるのに、
はい、
銀行からお金が下ろせない、で自分の生活費も出せないという状況になって、ダブルで苦労する、
うん、そうか、そうですね。だって奥さんの場合で専業主婦っていうかな、特にお仕事がなくて、そうするとね、まあ、私もそうなんですけど、普通にうちの旦那さんの名前の貯金通帳とカードで生活費の出し入れとかは、はい、まあ、普通にやってるっていう感じありますもんね。
そうですね、ありますね。
それができなくなっちゃったら、はい、やっぱり厳しいですね。
厳しいですね。
うん、はい、そうなんだ、はい、その部分をそうしますと、はい、共生者さんの方では、はい、さっきあのワンストップっていうのもね、はい、リハーサルの時もねお伺いしたんですけれども、まあ、1本でいいのかな、相談をすれば、はい、そこで全てがこう、はい、まあ、解決っていうのかな、はい、あの完了できると、はい、そういったものを、まあ、提供しているということになります
、はい、そうですね、はい、まあ、いくつかの提供の仕方がありますが、はい、まあ、一つの例としては、うん、誰かが亡くなるということはもうみんな全員死ぬ亡くなるわけですから、うんうんうん、亡くなる前に、はい、そのような状況になってもご遺族が困らないような準備をしましょうという方法が一つあります、うん、
はい、
例えばどういうことかと言いますと、お金のこと、誰かが亡くなった場合に銀行が、ね、封鎖されないためにどうすればいいかというと、はい、うんうん、他の奥さんの名前で多少の準備をしておくってのも一つありますし、
そういうこうアドバイス的なところ、
そうですね、うんうん、あとは例えば保険でそれを賄うという方法もあるんですよ。つまり誰かが亡くなった場合にもうすぐにあの死亡保険金が出るという形の保険があるんですね、うんうんうん、ですからそれを使ってその後生活をしながら、はい、あの遺産分割協議書をゆっくり作成しても大丈夫ですよと、
は
い、そういうサービスというか準備ができると全然あの万が一の時にもね、心配ないということにはなります、
うん、そうですね。あと頼れる感じがすごくする。
ありがとうございます、
うん、誰に相談したらいいかも分かんないと思う、うん、
そうなんですよ。
身近な人が亡くなっちゃったら。
そうなんですよ、結構ね、うん、僕らが、まあ、それ以上に問題だなと思うのは、
はい、
例えば相続のこととか、はい、皆さん知らないということもあるんですが、うん、やはりあの自分が死ぬということを前提にものを考えるのは辛いので、
うんうんうん、
きちんと準備をしてない方が多いんですね、
うんうん、
それと、まあ、よく聞く話です、あの相続といっても争うという字を書いて相続という方がいるくらい、う
ん、
相続問題というのは、うん、あのかなり揉める時があります。
よく聞きます、
はい、うん、ところがあのお父さんは、はい、いや全員俺の息子と娘だから、うんうん、みんないいやつばっかりだよって思うわけですね
それなんか含みがありますね今の
ね、はい、
うんうんうん、
もちろんそうなんですけど、はい、それぞれにはいろんな個人的な事情もありますし、
はい、
配偶者の方もいますし、うんうん、まあ、いろいろあの、まあ、借金のある方もいたりとか、
はい、
また緊急なことがあったりする方もいますし、
うん、
または自分は、うん、あのお父さんをとってもあの面倒見たんだという主張する人もいますし、
うん、関わり方のね濃い薄いっていうところもね、
そうです、そうすると、
はい、
じゃあどれが公平なのって言った時に、
はい、
お父さんから見れば全員が欲のない成人に近い子供たちと思っているかもしれませんが、
うんうん、
若干子供たちは別な価値観があったりすることもあるわけです、うんうん、
あ、成人って成人君子の成人のことですね
その通りですね、
はい、清く正しく美しいと思っていても、
はい、
やっぱりねお金ってこういろんなところでね、はい、影響がありますからね、
そうですね、
喧嘩の種になっちゃうことも多いんでしょうね。
残念ですがやはり私たちが入った時には、はい、かなり揉めてる状態ということも非常に多いんですね、うん、
じゃあその仲裁もお引き受けになるんでしょうか。
そうですね、はい、ある程度そういうコンサルテーションというんでしょうかね、
は
い、あの単なる事務屋さんではない、そういったことも私どものスタッフはやっておりますね、はい、
そうなんですか、
はい、
じゃあのこの辺で曲を挟みまして、後半はまたあのエピソードなどもね、興味がありますので伺っていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、今日リクエストカラーボトルということなんですけれども、はい、お好きなんですね。
そうなんです、
はい、
仙台の歌詞ですし、
はい、
とても歌が、ね、上手なんですよ、
はい、そうですね、
はい、
じゃあ、カラーボトルで今日はあの笑ってという曲をじゃあ、はい、曲に行きたいと思います、はい、じゃあ曲に行きます。カラーボトルで、笑って。はい、お送りした曲はカラーボトルで笑ってでした。いい曲ですね、
はい、あの一つお願いがあるんですがよろしいでしょうか。
あ、はい、何でしょうか。
ですね、私たちはあの相続出張センターといいまして、
はい、
そこではあの私たちの経験のあるですね、
はい、
スタッフがご自宅までお伺いして、
はい、
で無料で相談に乗るというサービスをしております。
あ、さっきおっしゃった出張ってその部分の出張ということですね、
はい、そうなんです。
あ、そうなんだ、はい、はい、
この一般社団法人でやってるというのは、
はい、
これはやはりあの非営利的にやってるという意味なんですね、
うんうんうんうん、
ですから無料で相談に行くというサービスを行うためにやっ やってるんですけども、
はい、
ぜひあの皆さんにそれを使っていただきたいなと思っております。
あ、いいですね、うん、
ホームページもありますのでそちらをご覧いただくのもいいんですが、
はい、
一応フリーダイヤルがありますので、
はい、
あのお話しさせてください。
はい、じゃあフリーダイヤルどうぞ。
0120-978-546 です。
はい、もう一回お願いします。
はい、0120-978-546 です。
0120-978-546 ですね。
はい、そうです。
はい、せっかくですので、あの、はい、これ後で動画になるので、これでですね、はい、あのホームページありますよね、はい。マイクにかざしていただいてもいいですか。
はい、わかりました。
今日もですね、あの撮影のカメラが3台入っておりまして、
なるほど、
はい、で、あの、まあ、収録の様子、今日ね収録でお届けしてるんですけれども、
はい、
はい、このカメラどうですか。
はい、よろしくお願いします。はい、
これでいいかな。今ですね、撮影の西山さんが映ってるかどうかな。 OK、 あ、 OK だそうです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ぜひご利用ください。
はい、ということで、あ、どこまで来ましたっけ。あ、エピソードですね。
はい、あ、そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、
あの普段ねこういった活動をされていて、やっぱりこう印象に残るエピソードとか、参考になるお話ってすごくあると思うんですけども、はい、よろしければリスナーの皆さんにも、はい、まあ、一つ二つご紹介いただければいいかなと思ったんですが。
わかりました、
はいはい、
やはりあの相続というのは、はい、初めに準備をしなければならないという話をしましたが、
はい、
まあ、その時にやはりとても大事なのは、
はい、
やっぱりあの、まあ、遺言書をですね、うん、きちんと作るということです。
はい、
私もこの仕事を始めてから作りました。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、そうですよね。
やはり人にあの、うん、お話をするときに、
はい、
自分で、ね、作ってないと言えませんので。
そうですよね。申し訳ございません。
いやいやいや、
うん、あ、それで、
はい、例えばそれでですね、あのなぜかというと、大体あの皆さん当然あの子供とか、
はい、
あの配偶者とか親密な人ですから、
は
い、当然あのお話をすれば分かるというふうに誰でも考えてしまうんですが、うん、お話をしてから、
はい、
お話だけだとお話をしてから亡くなるまで5年とか10年とか、
うん、
時間が経ってしまうわけです。
うん、そうですね。
そうするとお互いに大体あの記憶は曖昧になっていくわけですね。
そうです。あと言葉の受け取り方っていうのも人によってこうニュアンスがこう違う感じで伝わる場合もありますよね。はいはい、
そうなんです。
はい、
例えばどんなことが起こるかというと、まあ、これ多少あの脚色はしておりますが、
はい、うん、
お父様があのお母さんと息子さんに、
うん、
まあ、それぞれお話をしたわけですね。
うんうん、
それでその時にお子さんにはお金を差し上げますと、
うん、
でお金あげるからって、うん、お母さんには、うん、あの家をあげますと、
はい、
うん、まあ、それで分かったという話だったわけです。
うん、
失礼しました。
はい、
ところが、
はい、
お子さんには先にお金を渡しました。はい、で奥さんには家ということなんですが、
うん、
当然まだご主人さん生きてますから、
はい、
家に関しては、
はい、
あの名義は今買えません。
うん、
で長い時間が経ってからご主人さんが亡くなったわけですね。
はい、
その時にお母さんは家を当然自分の名義にしようと思ったら、お子さんがお金をもらっているにもかかわらず普通に分けてください、つまり家を半々にしましょうということになったわけです。
お子さん気変わっちゃったんですか。
そうなんですね。
あ、そうなんだ。
でお母さんは、うん、そういう約束じゃなかったよねっていう話をしたら、
うんうん、
知らないそんなこと、
へ、
ということが実際にあるわけです。
それは気変わったんですか。その時からもらえる感じがあったんですか。そういうことは、まあ、分からないのかな。
うん、多分ですね、うん、経済状況がお子さんにとって何か難しいことがあったのではないかと思いますね。はい、
急にお金がいるような環境というかね、
はい、
そういう暮らしにこう変わっていくということもありますもんね。はいはい、
そうなんです。
うん、
それとか例えば、うん、お子さんが何人かいて、
はい、
それであの お父さんがちょっとあの、
はい、
体が不自由になってきて、
うんうん、
介護が必要になりました、
誰
がそれを面倒見ようか、
うん、
という時に、
はい、
みんなで話をして、
はい、
じゃ あの一人のね、あの末娘がそれを面倒見ましょう、はい、その代わり、
うんうんうん、
あの当然のことながら、
はい、
あの遺産分割については多めに考えましょう、
はい、
ということをお互いに合意したわけです。
うんうんうん、
そして長い時間介護で頑張りました。
うん、
でお父ただこれも遺言書がなかったわけです。
うん、
でお父さんが亡くなった後に、
うんうん、
上の方からの言葉というのは普通に分けてください、
うん、
それが法律です、
うん、
ということだったわけですね。
うん、 その場合はご家族は、はい、一応こう口約束では合意していたんだけど、はい、上の方っていうのは何かこう弁護士さんとかそういうことですか、は
い、いや違います、うん、あの、うん、多分弁護士さんとかに誰かが法律の関係の方に聞いて、うんうん、法律ではこうなっていて、うん、あの平等に分けるのが一般で遺言者がなければそれで通ってしまうということを聞いてしまったのかもしれません。あ、
そうなんですね、は
い、うん、まあ、もちろん話し合いがその後行われて、はい、まあ、長い時間話し合いがありまして、落ち着くとかに落ち着きましたが、当然のことですけども、うん、あの今までお父さんを世話した末の娘さんは、うん、はい、やっぱり上の方に対して、はい、非常に不信感を持ってしまうわけですね、うん、まあ、当然のことです、
うん、
でだいたい相続で一番問題になるのは、はい、お金のことよりも、あのご家族それからあのご兄弟の人間関係が非常に損なわれるというのが一番、うん、あの悲しいことだと僕は思っています。
うん、
ですからそれはもう簡単な話なんですよ、
はい、
あの全部お互いに合意をしてそれを遺言書にして、うんうんうん、取っておけばいいだけの話です。
そうするとみんな納得しますか？やっぱり
それはもう法律的にそうせざるを得ないんです、
は
い、
あ、そっか、もう決まったものは不満があったとしても、はい、納得しない思いがあっても、
はい、
そのようなきちんとした手続きを取った、はい、遺言書があれば、はい、もう他の人は誰も何も言えないわけですね。
言えませんね。なぜかというとその財産というのは、うん、遺言したその本人のものですから、はい、自分で決めることができるわけですね。もちろんあのお子さんとか、
はい、
あの奥さんの場合には、うん、あの遺留分というのがありますので、
はい、
一銭もやらないというのはできないんですけども、
うん、
そういう縛りは当然ありますが、
うん、
あのほとんどの場合ほとんどのことについては、うん、自分で決めていいよというのが根本にありますので、遺言書できちんと決まってしまえば、それに対して子どもたちが、
うん、
あの法律を超えて言うことはできないというのが原則になっています。
そうか、なるほど、
はい、
うん、私あの最後にちょっと思ったんですけれども、
はい、
相続とかね、
はい、
遺言書っていうのは、
はい、
あの一般庶民の感覚で言うと、
はい、
お金持ちの世界っていう気がするんだけれども、
あ、思いますね、
うん、ただ一個だけちょっと友達のに聞いた話でね、あのお葬式には誰を呼んで誰には何をあげてっていうことをものすごく細かく書いて、
はい、
亡くなったお母さんがいたんだって。
素晴らしいですね。
うん、それでその友達って実はあの、まあ、終末期医療の看護師さんなんですけれども、
なるほど、
うん、家族が亡くなると、
はい、
いいお葬式を出してもねみんな悩むんだって、はい、これでよかったんだろうかとか、うん、もっと、
ね、
呼ぶべき人がいたんじゃないかとか、はい、あとお葬式の形式に一つにしてもね、うん、これは亡くなった人の意思に合ってるだろうかとかものすごく迷いがあって、
はい、
きちんとお葬式を出していても悩むって、
はい、
なのでそんな風にして書いた、うん、お母さんはすごい偉いし、みんながそれでそれをやることによって個人の冥福じゃないな、個人のなんだっけ、
まあ、感謝を表すことができますね。
ありがとうございます。一瞬忘れしちゃった、こんないとこなのにね。うん、って思った時にその遺言相続ってちょっと大きな感じするんですけれども、
はい、
もうちょっとこの庶民レベルっていうかね、
はい、
ちっちゃいレベルでも、
はい、
あのご相談していただいて、
はい、
こういうことを決めた方がいいですよっていうアドバイスをやっぱりもらいたいですよね、は
い、その方がいいと思います。
うん、
特にあのものすごく、
はい、
あの大きなお金を持っている人でない、
はい、
まあ、一般レベルの中でも、
はい、
からでもやはりトラブルは多いんですよ。
うんうん、
逆にそちらの方が深刻かもしれません。
そうなんだ、
はい、
うん、
なぜかというと、うん、先ほど申し上げましたが、
はい、
トラブルっていうのはお金のトラブルではなくて感情のトラブルですから。
あ、そうか、
はい、そういう部分では全く一緒なんですね。
うん、はい、なるほどね。あまりこう今日はね想像したがことがないことを佐々木さんにいっぱい教わって、すごく自分もあらどうだったろうなんて思いながらね、うん、話を聞くことができたんですけれども、はい、あの行政者さんにご相談したいという方ホームページがあるということなんですが、
はい、
何かキーワードとか検索のキーワードってありますか？
そうですね、あのアドレスがですね、
はい、
英数字で、
はい、
葬儀語 .com
葬儀
語 .com なんです。 .com、はい
はい、
というので、
はい、
まあ、検索というか出てきます、
はいはい、あと行政者さんという漢字がちょっとね分かりにくいんですけれども、
はい、
今日はあの行く来るの行くですよね、
はい、
生が請け負うという字、
はい、
社は何でしょうこれね、何の社
何でしょうね、後者の者ですね、
後者の者、はい、この前トネリって言った人がいても笑っちゃったんですけれども、
は
い、
ありますね、
逆がだって国語の先生だもん、その人は。
そうです、そうなんです、素晴らしいです、
はい、ありがとうございます、はい、いかがでしたでしょうか、佐々木さん、今日は本当にありがとうございます、
こちらこそありがとうございました、
話ですね、はい、はい、ということで、今日は一般社団法人行政者の代表理事佐々木隆さんからお話を伺いました。この後20時からはねんねばーの昔話です。引き続き FM 大白の番組でお楽しみください。次回1月15日は佐藤正史さんがワンタイムスポンサーとしてお話を伺う予定ですので、皆さんお楽しみになさってください。はい、いかがでしたでしょうか。本日のジョブネタワンタイムトークは一般社団法人行政者佐々木隆さんの提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週をお楽しみに。